今回この川西市民病院の今までは公立病院、それがですね、民間にすると。これ、公立とは一体何ぞや。これ、民間とは一体何ぞや。で、そこがはっきりしてないから、これみたいな。なんか、途中までは公立のね、病院のことで言ってるんでね。ところが途中から、民間に渡しますというようなことになってる。これは、管理士としては、これ、交代ですよ。今まで公立でみんなが安心して生きてたんだ。それが、そういう法人化されるということになれば、利益が出なきゃ、やってれませんっていうのが民間やからね。そういうところを、よく含めて考えなきゃならない、というふうに思うわけですよ。で、ここでその、先生がいっぱい、30人も20人も、なんでやるんですか、その原因は何かあるのか、あれば、それを答えてください。
劣化でですね、穴が開いてね、もう流し放題だったと。こういうことで、あそこの地下にはいっぱいその広範囲にですね、六角ロームが土壌汚染をですね、引き起こしていると。こういうことなんですよ。だから、そのためにはね、安全性の確認が必要なんですよ。環境影響調査っていうのをね、まずやらないと。これはアセスメント法でね、絶対やることになってるんですよ。だから健康被害を出さないために、それぐらいのやっぱ配慮はね、行政としては当たり前のことです、やるべきことなんですよ。これがですね、これがね、毒性っていうのは、肺がん性の毒性があるというんですね。この六角ロームを吸うからですね、肺がんになるというのが極めて多くなるわけですね。そういう物質なんです。そういう点はよく理解するなんてね、東京で豊洲の土壌汚染の問題があって、最近でも便座が120倍くらいあるということを言われています。これはまあ便座ですから、まあ、ガスが熱中に上がってきて大変な危険な状態になるということで、土壌を入れ替えないかと。汚染された土壌をね、新しく汚染されてないとすると、こう入れ替えないかと。いう費用は莫大な金かかってるんですよね。で、川岸市議がですね、過去にもまあ無駄な金を使ったことが人気がありました。まあその一つにそのキセラの土地を買ったと。これ100億くらいいらっしゃるんですかね。で、その土地は汚染地であるわけですよ。で、汚染地をですね、本当は浄化してですね、新しい土地を入れ替えて、で、川西が買うというんだったらいいんですけど、その原因を作った、汚染の原因を作った当事者にですね、何のですね、その役割も求めなくて、丸投げで買ってしまったと。で、これも無駄な金ですよね。で、それが今後ね、こういうことを引き起こすと。ね。非常にまあ、問題の代物をね、川西が抱え込んでしまったなと。こういうことなんですね。で、なんでこういう土地にね、病院を建てなあかんかと。そもそも、この問題です。だからもう、たくさん、言いたいことはたくさんあるんです。ありますけど、とりあえず、私はこの面だけ、場所の問題上ね、これ重大な問題をはらんでるというところになんで行かないかんかと。まあこれ、八地下の方向でね、やっぱり考えておらないとね、これ大変なね、負担をね、庶民の懐から出した222億円、借金でね、その場所に建てるわけですね。で、建てるのはいいんですけど、大体ね、これ市民の資産なんですよ。市民の資産で、本当はね、そこから利益を得る。まあ、賃料ぐらい、まあ、こういう建物やら、施設やら、土地を、用地をね、貸してあるんで、まあ、賃料ぐらい求めたらね、まだ、経営センスが、行政にもあるかなと思うんですけど、そうじゃなくてね、丸投げでしょ？丸々、その、協力金っていうところですかね、ここを使うと、こういう、まあ、協力金が今では上げてるらしいですけど、そこを採用するような方向になってますけどね、これ全部、市長の金じゃないんですよ。市民の金なんですよ。市民の金です。今回ね、この222億円、これはね、取り返しのつかない、財政破綻の方向にする。一気にね、発射かかっていくというふうに思います。で、私はね、やっぱり子供やらね、孫やらね、これ20年、30年の話ですよ。で、そこにね、やっぱり分かりやすく、やっぱ説明ができるようなね、内容をもっとやるべきだと思うんです。だからもう、来月はあるでしょ？公募するという話でしょ？来月ですよ。ね、これは誰がそれを認めたんですか？議会ですか？まあ私たちはやっぱり議会をきちっとチェックもせないかんなんですけど、議会はそういうことを公募の中身までね、きちっとね、審議してね、合意されたんですか？そういう手続きも踏まずにね、今後どういう手続きでこの問題を取り組んでいかれるのかということも一切説明ないんですよ。これはもう主権者に対してね、非常に失礼ですわ。今日の説明でもなってないですよ。出直してもらわないんですが、だからまずは白紙していないんです。白紙に戻って、去年のね、2回目を取った があるんですね。これをね、やっぱり追求してもらいたい。良くなってきてるんですよね。病院にも評価も高くなってます。で、看護師さんも、もう、どう言いますか、もうやく知らなくなってね、いい病院にしていこうということで、一緒にやってます。
10% ってことは 17.6 億なんですよ。で、これ聞いてたらね、
あ、それだけで、それぐらいですごいかと思っちゃうんだけども、実は全然違うわけで、金利が51億円もかかるし、六角コンプのクロムの土壌汚染もちゃんとせんとあかんし、震災対策もやらんといかんし、で、職員の解雇手当も普及せんといかんし、ものすごいことお金かかるんですよね。でそういうことをきちっと説明して、今、市は病院に7億5000万出してるけども、あこちらはまあ5億か6億かわからんけども、出すけれども、こっちの方がいいんだとかね、そういう説明してくれたらわかるんだけども、そこをごまかして説明してるから、これは完全にミスリードだと思います。それともう一つね、問題は、今日の朝の、会合で、組軸も、この指定管理をやったから、うまくいくもんじゃないと。ということを、坂田さんもおっしゃったし、市長もおっしゃった。で、これは指定管理やったからって、うまくいくもんじゃないと思うんですよ。経営が厳しいというのは、別に、公立だけじゃなくて、民間も厳しいんです。で、民間というのは、儲け本位だから、儲けられなかったら閉鎖するんです、最悪ね。で、最悪閉鎖したときに、一体川西の病院はどうなるんだと。で、しかも、あれでしょ、20年間の契約でしょ。で、20年間経って、そこで契約が更新されなかったも、これも大変だけども、それまでに経営困難になったら、どうするんですか、ということがものすごい心配でね。で、そういう心配を市長もやられてました。不安があるとおっしゃってたと思います。で、坂田さんもおっしゃってたと思います。でそういう不安をね、押しのけて強行突破するんじゃなくて、やっぱりもっとじっくりじっくり考えて、できるだけリスクは減らさんといかんというふうに思うので、一度拍手撤回してください。それとね、法律的なところでどうしても聞きたいのは、共立病院との関係なんですよ。で、先ほど、2015年、平成27年、7年5月に、監視病院のあり方として、この北部で建て替えも含めて検討するという確認をしましたよね。で、その方向で行ったのかどうかね。でつまり、その年の秋には、共立病院は自分で病院を作ると。だからこの土地を売ってくれと言うて手を挙げて、で、売ったでしょ。売ったというか、売る契約をしたんですよ。まあ、契約まで行ったかどうか、約束はしたんでしょ。で、そういう約束を一方でしておきながら、296床の病院を作ると言っておきながら、それから2年弱の今年7月にね、辞退しますっていう申し出があったでしょ。こんな身勝手なことは許されんのかと。で、その間、市は何と言ったんだということをね、ちゃんと聞きたいですよ。ズルズルではないかと。もっと緊張感を持ってね、交渉するんだったらいいですよ。でも、ズルズルじゃ困るんですよ。はっきり言うて。それと、もう一回、これは確認ですけども、
非常に長くなっておりますので、
はい、じゃあ終わります。